掃除が上手だったって言ってる人どのくらいいますか？1、2、3、4人ですね。ところがですね、中止がさっきと知ってる方のお名前来られます。はい、で、私が今訴えているのはですね、こちらに直したらどうかということを言っているわけですね。で、柴田の場合ですね、瞬時をたって言ってしょうがないんですね。なぜだかというと、歴史がこう曲げられるとですね、真実がなかなか通らないんですね。一回曲がっちゃうと。で、困ってるんですが、柴田のことなのでということで、特に柴田さんのことを非常に柴田は大事にしてますので、タイミング的にはいいタイミングかなと思うんですね。その大きな理由はですね、ここにあるんですよ。この地図はですね、昭和時代の中央線ですけど、1645年の柴田藩の文化財です。書道でした。で、ここにですね、塩塚だって書いてあるんですよ。で、1945年に塩塚だと書いてあるのは、三代将軍家光が島田藩、高田藩、村上藩等で何回も反対を出して取られた地図なんですよ。柴田の文化財であって、伊藤が何か言ってるっていうのでですね、県でも文化財にようやく取り上げたんです、18年に。で、県の文化財であって、柴田の文化財であるんだけど、柴田の文化はほとんど塩塚だと来るんですよ。非常に困ってですね、なんでその、幕府が命令して作らせた非常に価値のある高い程度の塩塚を名乗らないんですかって言ってるんですね。これは三代将軍家光ですけど、これも1700年って、五代将軍綱吉が命令した程度なんですよ。ここにもですね、塩塚だけ大きく書いてあるんですよ。で、塩塚だけないので、中央の大学の先生方、国学系大学とか、明治大学とか、立教大学とか、同志社大学とか、茨城大学の先生方とここの話をするとですね、岩田研究ってちょっと変なんじゃないって言うんですね。おかしいんじゃないって言うんですよ。塩塚だけ書いてあるのに、なんで公文書で塩塚だけ書いて、真面目な顔してるのって言うんですよ。で、これも、出所がはっきりしてるんですよ。年代も、誰が書かせたかも、誰が保存してるかもわかるんですね。で、この地図の塩姿を柴田氏は名乗ったらどうですか？なぜかというと、柴田藩がですね、この方を一番早く参画してるんですよ。で、瞬時の方いるかもしれませんが、滝前さんたちは柴田藩の次に参画してるんですね。で、大学に関わらせた気がするけど、柴田藩の参画後に参加されたら来てるんですよ。で、その羽がなくなって、仕上げたのも柴田藩なんです。だから、柴田の方々は、ここに書いてある、塩塚家の監察、神殿開発といったらどうですかということを、訴えて3、10回ぐらい、今年で8回目の講演ですよ。で、こういうことを言い続けてきましたらね、最初、私がこの話をしたのは、小学5年なんですよ。10歳からなんですね。で、この話を出したときにはですね、ちょっと怖いですね。ほとんど、一応聞き返ったとかね、バカとかね、誰も相手してくれません。誰も相手してくれません。ということはですね、この春秋っていうのが、なるのが、ね、1726年なんですよ。竹前さんたちが幕府に塩塚を、観察をさせてくれって願い書に書かれたのが最初なんです。で、観察を始めたのが28年。出来上がったのが1732年ですか。たったこれ6年ですね。ここだと4年間なんですよ。この、長く見ても6年間のこの 変えられる名前を初めのように通すんですね。これおかしいでしょっていうことを言ってるわけです。で、なんでこんなことを言ってるかというと、シュタハンの殿様が初代から、その神殿開発にある下に下に官民の食料増産と、バッグに収める税金をできるだけいっぱい本から取って、公明を取って、自分たちの生活を楽にしたいという殿様の動きを、今の子供に教えたらどうですかって言うんですけどね、柴田から出るのはみんなこれなんですね。だから今柴田氏はですね、これから受けた柴田氏はやっぱりね、本当の名前塩姿に直すべきだと思うんですね。それを言ってるのはこれなんです。だから塩姿と柴田藩って大変密接な関係あるんですね。そのことを言ってるわけですが、最近ではこれカッコに入るかこれ書かないことが多くなってきている。で、塩姿の復活って書いたのは、復活と書いたのはもう柴田藩と塩姿という関係はもう通り過ぎているなと思っているわけです。それで、ここ復活って書いたのは再認識されてきているからです。で、これはですね、